ケイカ大木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、キヤコさん。
ご存知ですか？
はい。
アップルストア、フィフスアベニューのアップルストアが、はい、新しくリニューアルされて、
虹色に、
虹色に輝く。すごいですよね、あれ。なんかもう、なんかね、摩天楼っていうか、あのグレーのね、あのビルディングの中で、まるでこう、浮いてる、魔法箱のような感じで。
なるほどね、
はい、素晴らしいのができました。ぜひ、まあ、伺ってみたいと思います。そういえばね、虹色って言えば、ね、あの今日本当に虹色に輝く女性、今、はい、今日こちらに来ていただいてます、はい、渡辺淳子さん、最近ですね、渡辺淳子さんは教養としてのワインという、本をダイヤモンド社から出版なされました。
はい。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
どうも、はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、渡辺さん。それではですね、ワインなんで、はい、もういろいろ聞きたいことが山ほどあるんですけれども、
はい。
渡辺さんがどうしてこのワインの本を書かれようと思われたんですか？
私はですね、ニューヨークにいるときに、クリスティーズというオークションハウスで、約10年間ぐらい、ワインスペシャリストとして働いておりました。それでその時にですね、ワインがつなぐ、人との、まあ、和といいますか、つながりというものが、アメリカでは非常に強いなっていうふうに思いまして、まあ、オークションでワインを買われる方は、皆さんその教養、ワインを、まあ、教養としてお持ちであるということが、日本の皆様に何かお伝えしたいな、なんていうふうに思いまして、この本を書きました。
日本だけじゃなくて、私なんかにも知りたいですね。こっちは飲むだけって感じです。
でも、
飲むだけなんで、ぜひ。
恵子さん言われてたじゃないですか。だからワインがどうして、投資の対象になるんですか？
うん、それもそうだし、やっぱり ね、今おっしゃられたように、はい、なんかどなたかのお家に、訪ねていくときに、一番もらうものってワインなんですよね。
あ、そうですね。
私も絶対今、ワインとチョコレート。
そうですね。
で、それに花があったらいいかな、みたいな。
ええー。
で、そんな感じで、やっぱりワインっていうのは今ね、淳子さんがおっしゃられたように、はい、やっぱりこの生活の中で、はい、人とのつながり、はい、それに非常にこう密接なものがワインなんですね。
はい。うん、そうですね。それはニューヨークにいるときに本当に感じまして、ニューヨークはワインというものが非常に、まあ、生活に密接しているということと、私もワインの仕事をしておりまして、まあ、多少なりともワインの知識がありましたので、まあ、普段ではお会いできない方ともお会いさせていただくことができましたね。
ワインというとやっぱりおしゃれな感じがしますよね。なんか、うん、焼酎とかより
も。そうですね。やはりです
ね。ワインが好きとかね、言う方がね、なんか私焼酎が好きなのっていうよりも、なんかこうね。
そうですね。やはりね、ワインがありますよっていうと、本当たくさんの方が集まるんですよ。まあそれは、男女問わず、本当に、国籍関係なく、やはりそれはワインの一つの魅力かなと思います。
うん、いろいろ聞きたいことがあるんですけど、まさみさんからお聞きになりますか？
はい、最近だと、いろんな、こう、ま、例えばフランスだけではなく、
はい、
チリだったりとか、まあ、カリフォルニアとか、結構いろいろなんか、のワインも出てきてる感じがするんですよね。オーストラリアとか。
はい。そうですね。本当、おっしゃる通り、まあ、今まではワインといえばフランスということだったんですけれども、はい、そのワインにはオールドワールド、ニューワールドとありまして、はい、フランスがオールドワールドであれば、カリフォルニアですとか、オーストラリアはニューワールドということで、はい、オークションでも非常に高値で落札される、銘柄、そういったまあ、アメリカなんかは特にワインの大国、ワイン大国というふうに言われております。
ああ。 どうしてそのニューワールドが認められるようになったんでしょうか。
あ、やはりですね、あの、ナパで作られるワインがアメリカ人に受けまして、まあ、味も美味しいんですけども、まあ正直アメリカ人好みのちょっとパワフルでしっかりした味わいなんですけれども、
はい、
まあ、
フルボディっていうやつですね。
そうです。フルボディでリッチで、まあそういったワインをアメリカ人のあの、まあ投資家ですとか、金融関係者ですとか、はい、IT の人たちが高値で落札するということで、どんどんどんどん話題になりまして、それでもう今はもう本当にアメリカ人の人も、ワインを身近に感じて飲むようになったっていう感じですね。
私の聞きたいのはですね、実はですね、そのワインほど、なんであんなに値段がですね、7ドルのワインから、ね、何千ドルというワインがね、こうあるっていう、その違いっていうのは何なんですか？ご存知？まさみさん。
いや、だから投資になるわけですよね、
その。だけど、そんなにお酒の中で値段の違うのってないですよ。
いや、ウイスキー
だって焼酎だって、ウイスキーだって、ウイスキーだってそんな、何千、だってあれね、だって何千、万円とかってね、あるんですよ。だって何千万のウイスキーってないですよ。
だから それは
どうしてるんですか？だからそれがね、そうでしょ？だからその高いワインと安いワインのそれ味が違うっていうのはわかるんですけど、それ以外にどういう違いがあるのかなっていうのはぜひ知りたいですね。
はい。あの、本当に恵子さんおっしゃられたように、もう最近はですね、何千万で落札されたというワインがありまして、それは去年の10月、サザビーズでワイン1本、まあ日本円にして約6000万円。
すごいですね。
一本がですよ。
アパートを買いました。
いや、本当
それ飲まないですよね。
いや、あのね、飲めないじゃないですかね。
落としちゃったら割れちゃいますよ。
そうなんです。本当もう落としたら、もうそれで匂いだけを嗅ぐっていうことになっちゃうんですけれども、あの、それはですね、はい、ロマネコンティというワインでして、はいはい、1945年、この45年という年が非常にいい、もう、あの、年だったんですね。そして45年っていうのは、あの、終戦の年でしたので、はい、その年はワインの本数も、あの、どのシャトーもどのドメーヌも非常に生産量が少なかったんですよ。
まあそうですね。
戦争中ですから、はい。で、普通でもロマネコンティの場合は年間6000本。というように、あの、生産量が少ないんですけれども、45年に限ってはわずか600本という、非常に生産量が少なく、そして、
飲んじゃってる人もいるし。
飲んじゃっている人もいるし、そして、いい年だったんですよ。
ということは数が少ないってことですよね。
そうですね。あの、数が少なくて、希少価値が高かったということで、また、来歴も、あの、確かだったんですね。
でもね、74年も経ってるワインって、飲んで美味しいんですかね。
45年は美味しいって言われます。
あ、74年経ってても。
まだまだ、まだまだ若いとも言われております。
そうですね。私もワインになりたいです。年を取れば取るほど価値が上がるように。ね、残念ながらだけ人間
まだにも恵子さんは45年のロマネコンティ以上ですよ。
ロマネコンティになるために頑張らなきゃいけないですよね。
そうですね。
あの、で、まあ、話は飛びましたけれども、はい、戻りましょう。
はい。はい。はい、それで、その、45年のロマネコンティというのは、ユニコーンワインと言われておりまして、あの、存在は、あるだろうと。でも誰も見たことがないと。幻のワインって言われているワインだったんですよ。で、先ほどあの、まさみさんから、あの、ちょっとご質問いただいたように。いや、
でも味もいるじゃないですか、結構さ。ラベルもそうです
か。フェイクワインというのが結構出回っておりまして。
事実ですよ。だってね、お札だってあんなに綺麗に作るんですから、ラベルぐらい作るの簡単ですものね。
そうなんです。それで、
だけどほら飲めないんだから6000、ね、万円だから誰も飲まない
から
、
そう
わからない。
それで本当ね、45年のロマネコンティは誰も飲んだことがないので、誰もということはないんですが、ほとんど飲んだことがないので、
みんな死んじゃってますよね。もう何年前ですもんね、それ飲んだことある人はみんな。
だからどれが本物の味かということはわからないんですよ。 まあもちろんですね、別のヴィンテージのロマネコンティ飲まれた方はたくさんいますけども、45年がこれだっていう味もわかりませんし、また保存状態によってワインというのは味がどんどん変わりますから、それでその45年のロマネコンティのフェイクワインがすっごく出回ったんですね。で、みんな、いろんな世界中のコレクターがフェイクワインをつかまされて、もう45年諦めたっていうところで、もうパーフェクトな来歴のワインがサザビーズに出品されたんですよ。
それは持ってる方たちがずっと歴代にこう、代々とこう、持ってたっていうことなんですか？
そうなんです。その45年のロマネコンティは、ブルゴーニュにある有名な作り手がずっと持っていたんですね。当時、ロマネコンティの正規のディストリビューターだった、ドメーヌ・ドルーアンという、まあ、今でも有名なドメーヌなんですが、そこが当時はディストリビューターをしておりまして、ずっと持っていました。
やっぱりでも不思議な世界ですよね、はい、だって飲んで確かめるわけにいかないものに6000万円を払うってすごく不思議な。
あともう一つ、そのフェイクっていうのはどうして分かったんですか、飲まないのに。
あ、もうラベルで分かりましたね。ラベルで、まあ、昔の45年のロマネコンティはなかなか本物を見たことがないんですけれども、ロマネコンティは非常に巧みなこの印刷の印刷をしているんですね。まあ、我々ワイン業界しかわからないようなフェイクか本物かを見るポイントがあるんですよ。そういうのを見ますと、ね、あ、これは45年のロマネコンティといえど、まあ、偽物だっていう判断がされたりですとか、その来歴がトラックダウンできなかったりですとか、そういうことで非常にたくさんの人たちが、フェイクワインを買わされたということがありましたね。
やっぱり数が少なければダメなんで、だから今ある冷蔵庫に入ってるワインを何百年持ってても値段上がらない。息子にね、これあなた持ってたら上がるわよ。でもそうじゃ上がらないってことですね。やっぱり必ずその時のワインがいいものであって数が少ないって、うん、それであれば価値が上がる。それはもう持っててもいいワインと、ただまあ飲んじゃえっていうワインとは違うってことですね。
そうですね。持ってて価値が上がるものと、もう飲んじゃえっていうものは違いまして、持ってて価値が上がるものは、やっぱり名前が有名であり、いいヴィンテージであり、ちゃんとした保存状態であるもの。これはもう、ワインは、私は、上がっていくっていうもんですね。というのは、ワインは毎年毎年本数が減ってきますよね。そして毎年毎年いいワインであれば味が良くなっていく。熟成されてもっともっと価値が上がるので、希少価値も高くなり、そして、まあその、本数が減っていく分、価値が上がると。
この世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン。この本を読みましたら、どういうような教養がつきますかね。
はい。このワインはですね、そのワインをご存知な方というよりも、あまりワインに詳しくない方に向けて書いた本なんですね。そのタイトルにありますように、ビジネスエリートということで、ビジネスマン、いや、まあ、ワインとあまり、こう、馴染みのない方に向けて書いた本ですので、非常に、まあ、テクニカル的なことというよりも、ちょっとした豆知識ですとか、ちょっとした裏話なんかで、非常にワインに興味を持っていただけるような内容になっております。
日本の方たちもアメリカでこの本を買うことができるんですか？
ニューヨークの、紀伊国屋さんで販売されていると思います。
そうですか。
あと、お取り寄せもできますもんね、紀伊国屋さんでしたね。
はい。はい、やっぱり、で、ワインを楽しむ一番の、こう、楽しみ方のポイントっていうのは何ですか？
やはり、誰と一緒に飲むか、ですかね。ということでございます。
本当に、ありがとうございます。なんか、もっともっとね、ワインの話聞きたいですね。
すごくなんかロマンチックですよね、ワインって、はい、なぜだかわからないですけど、
ロマンチックですしね、私たちも学ぶところがありますよね、ワインから。だから保存状態が良くないとなんかダメになっちゃって、お風呂になっちゃって。
けいこさんは全然大丈夫じゃないですか。あと100年いけますよ。
あ、十分、
よろしくお願いします。 ということですね、まさみさん、はい、いろんなワインの貴重なお話を今日は伺いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。